いやー、誠にごめん、誠にごめん。この度は皆様にちょっとお詫びを申し上げないといけないことがございまして、はい、お詫びを申し上げないことがいけない、お詫びを申し上げないといけないことがございまして、アリスさん聞いてください。
何だい。
私のアリスさん声でけえな、ちょっと待って
ごめんね。
うん、大丈夫大丈夫。
アリスは声を大にしていたい。
声を大にしていたい。いや、もう少し、声を下げていただくか、マイクを離していただくかしていただければ。あ、いや、あれだったらこっちで調整します。多分ね、ノイズがなくて綺麗に聞こえてる分、その分音量がでかくなったのかなとかって勝手に思ったりしてるんですが。よいしょ。はい、というわけでアリスさん、喋っていただいても大丈夫ですか。
うんうん、アリスは声を大にして言いたい。
お、ちょっとごめんなさい、こっちで下げすぎたな。よし、これで多分大丈夫だ。はい、
アリスは声を大にして言いたい。
おー、でかくなったごめん、微調整が難しいな微調整が難しいな、
ね、なんかこっちでやるね、なんとなく。
うんうん、いや、逆にどっちかでやってくれた方がいい。俺がやるんなら俺がやる、アリスさんが触るなら触るで、こっちはいじります。どっちにしますか。うん、
いや、今、はい、窓を出しました。
はい、じゃあ、こっちは 100% に戻しますね。
サウンドコントロールパネルだっけ。
はい、サウンドコントロールパネルの
パネルの録音のマイクチロチロのところを、プロパティでレベルで今80だから、
もうちょっと下げてくれてもいいかな。
これくらいでどうだろう。
お、完璧だ、完璧だと思います。はい、というわけでですね、皆様にちょっとね、謝罪を、したいと思うんですが、ちょっとね、
うん、はい、本題だな。
はい、本題に戻りますが、数日前というか、昨日ですね。
昨日
です。はい、ちょっとね、夕方ぐらいに私、暇な時間ができたんですよ。
うん。
で、まあ、思い立ってですね、以前私がその作ったモデル、VTuber さんのコムちゃんっていう方がいらっしゃるんですが、
うん、
そのコムちゃんのモデルをちょっと手直ししようかなと思ってですね、まあ、その手直しの配信動画を、だいたい4時半ぐらいからゲリラで始めるという告知を出したんですよ。
うん、
で、ゲリラ放送を、していたつもりになってたんですが、
うん、
配信開始ボタンを押し忘れててですね虚無に向
かちょっと待って最悪じゃないそれ。
はい、それに全く気づかずですね、虚無に向かって独り言を喋りながら Vloid のモデルを仕上げるということやらかしてしまいました。
いや、ちょっと厳しいね、それは。自分がちょっときついね
そうなんですよ、それをね、やらかしてしまいまして。
うわ
ー、はい、誠にごめん。
いや、なんか誠にごめんっていうか、なんかかわいそうだなっていう感じが。
そう、それね、全く気づかずね。いや
ー、放送している気になって頑張っちゃったんだ。
そう、めっちゃ喋って説明しながらやっててですね、いやー、待機中の人が一人いたんだけど全くコメントつかねえなーとかって思いながらですね、はい、ずっと一人で喋りながら、そう、2時間ぐらい一人で喋ってました。
お
ー、2時間ぐらい一人で喋ってました。はい、
2時間きつい。
というわけでですね、早速コメント来ていただいているのを紹介していきたいと思います。ありがとうございます。泉石部さん、和骨ありがとうございます。そしてですね、ニコニコ広告いただきました、ありがとうございます。こちら、読み方が 読み方というか漢字が潰れてて読めない、これなんて読むんだろう、
に、なぎさんかな、
あ、なぎさん、なぎさん、
わかんないや、
ですね、はい、人弁に難しいとか言って、
うん、
はい、
でですね、ったらごめん、
いきなり記者会見、声を大にして言いたい、ね、HR さんに謝罪と賠償を
大にして言いたいね、
請求するにだということでございますが、正原さん、いらっしゃいませ、声を大にして言いたい、
バシャバシャ、
この件についての釈明はございますが、いや、すみません、あの皆さん、ライブ配信開始ボタンは押すのを忘れないように気をつけてください。いや、というのもね、OBS 側のね、配信開始ボタンを押したんだよ。OBS 側の配信開始ボタンをパチッと押して、それでですね、完全に、あ、鬼洗いさんです。申し訳ございません。鬼洗いさん、ちょっとね、これメモっとこ、ほ
ん
と。
ん？鬼洗いさん？
鬼洗いさんです。読み方。
鬼洗いさん。
鬼洗いさんですね。メモっとこ。
難しいね、
ラジオトーク用のテキストに、よいしょ、鬼やらい、はい、鬼やらいさん、はい、メモりました、これで大丈夫だ、問題ない、はい、というわけでですね、記者会見っていうか、まあ本当にね、オープニングから、てかまあ放送の告知をしたにもかかわらず放送をせず、完成形だけをツイッターに投稿するというね、はい、ことをやって、言い訳は見苦しいよ、まあ、そうなんですよね、そうなんです、本当にすいません、はい、まああのね、うん、まあそんなこともあるかな、あったりなかったりとかしてちょっとしょんぼり男爵だったわけでございますが、はい、
うん、
まあ、無事、あの、一応、まあまあ、まだね、それに気づいたのは、あの放送してからしばらく経ったどころか、もう2時間終わって、本日も、ありがとうございましたとかって言って、終わった後に気づきました。
うわ、きつい。あれ、でもさ、録画とかはされてるんだよね。
されてないです。されてないです。
あれ？
されてないです。はい。
どうして？
え、だからライブ配信を開始ボタン押してなかったので。
あ、なるほど、こっちの画面じゃなくて、
はい、
向こうの画面で録画してるんだ。
そうですのでね、完全にね、
うわー、きついな。
虚無に放送しておりました。
あれだよ、
はい、
仕事で描いてた絵を4時間経って、
うん、
セーブシャッターにパソコンがフリーズして立ち上げ直して、焦って立ち上げ直したら、うん、データが全然進んでなかった時のぐらいのショックだよ。
あ、ちなみに鬼洗いさんはファミちゃんだったりするそうです。なんと、印象悪かったらごめんなさい。全然印象悪くないです。印象全く、印象は悪くはございません。いらっしゃいませ。ナナシさんにこちらの方では、多分ニコ動の方かな。ニコ動の方はなんかね、コテハン登録してなかったら七七さんになるっぽいです。はい、というわけで、うん、まあそんなね、悲しい事態がございました。まあまあまあ結果だけは残ったのでね、
すごい悲しい。
結果だけはちゃんとね、ビフォーアフター、劇的ビフォーアフター、劇的ってほどではないです。あの途中で心が折れてしまいましたので、うん、
あ、折れた。
まあはい、マサハルさん曰く、配信ボタンじゃないけどコメント欄の起動忘れてて今日は人が来ないなーって1時間気づかない V さんいた。うわー、それは悲しいっていうことでですね、はい、ファミさん証拠いただきました、ありがとうございます。まあそんなこんなでですね、
ありがとうございます。
本当にまあ完全にね、お昼のゲリラ配信、あの作業をね、一人でするのは寂しいからっていう、勝手にあの作業枠みたいな感じでですね、正直見に来てくれてる方、あんまり見に来てくれる方あんまいないかなと思ってたままいたんですが、何よりね、うん、この放送がありますよってね、ツイッターでね、その放送の宣伝をリツイートしてくれた方に本当に、感謝と、お詫びを申し上げます。本当にすいませんでした。
誰かがつながってたら放送されてませんよって教えてくれるつながりがある人がいたらよかったんだけどね。
そうなんですよね、はい、 でですね、前髪がちょっと変わっただけじゃんって、いやーと思うでしょ、と思うでしょ、めちゃめちゃあれ、まあね、作業工程あれ2時間ぐらいかけてますからね。はい、というわけで、ファミさん、明日も6時起きなのでそろそろ落ちます。今週も放送頑張ってください。ありがとうございます。またね、6時起きとか大変そうですね。早く寝て、
ゆっくり寝て、
ゆっくり寝てですね、万全の状態で、お仕事に向かってください。配信時間はどれぐらいだったの、
ね、
はい、配信時間どれぐらいだったのっていうことなんですが、よ、4時半スタートしたつもりになってて、4時半スタートしたつもりになってて、終わってあれを上げたのが何時だったっけ、5時58分1時、6時、約6時かってことは2時間半ぐらいやってた、まあ、2時間ぐらいやってました、はい、2時間ぐらいやってました。やってしまいました。はい、まあそんなこんなでですね、今日はちゃんと、ニコニコ生放送も YouTube ライブも、ツイキャスも全部配信スタートしてるはず。はい、ですんでね、よろしくお願いします、ね、というわけでいつもの画面に切り替えていきましょう。ライブンズナイト、今日も最後までお付き合いくださいませ。どれだったっけ、ちょっと待って、いつもの画面が出てこない。はい、切り替えポチッと。はい、というわけで本日もよろしくお願いいたします。こんばんは、ライブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するインドアなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いてエンジャルと、
バーチャルネットシスター補聴姫ことアリステラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、コメントいただいてましてありがとうございます。わさはるさん、リスナー側からは対処のしようがない。まあそうなんですよね、そうなんですよね。まああのコメントで、あれ放送まだみたいなことね、書いてくれたら気づくかもしれませんが、まあまあリスナーさんに責任転嫁するのは良くないです。自分のせいでございます、本当すいません。ということでですね、で泉さん、作業工程が検証できんから、できた画像から推測するしかない。そうなんですよね、ぶっちゃけですね、ああでもないこうでもない、ああでもないこうでもないを延々と繰り返してただけなので、正直あんまり変わってない部分はあるかもしれません。ぶっちゃけ、前髪がちょろっと変わった感ではございますが、そのどれぐらい変わったかっていうのをですね、その頑張ってやった作業をちらっとだけですね、アリスさんにもお見せしたいんですが、あんまね、正直変わってないです、はい、ちょっとね、正直言うと前髪をちょろっと持った感じですね、だけですね。なんかね、そう、前のやつなんかね物足りなかったんですよ。はい、というわけで、俺が邪魔なので、俺の方は画像をのけていきたいと思いますが、とはい、こんな感じです。正直あんま変わってないと思います。
まだ反映されない。
はい、ビフォーアフター、なんかね、もっとね、これまだ途中経過です。はい、なんか分からへんね、正直分からん。横から見るとね、なんだろう、そう、前髪のね、ふんわり感を出したかった。
耳横のこの顔の頬の毛が、ね、
そう、耳より外側にあるか内側にあるか、頬
のところにかかるこの両脇の毛が、
はい、
耳の内側 ああ、
そうそうそう、
多分あの前髪よりも上にかぶせるという作業も結構、
そうそうそう、前髪よりこの両脇の髪が前より、前髪より手前に来てるんですよね。横から見た時に立体、横から見た時にちょっとわかるかなってところなんですが、前はその横、うん、あの平面だったんですよね、その斜めから見た時の画像っていうのがですね。それをちょっと、うん、あの多少立体感を出そうとやったんですが、ちょっとね頭頂部がこの斜めを見るとすごい違和感があるので、またこれはねもっと直していきたいなっていうのはあったりはするんですけどね。で、まあ何だったっけ、この 側面の、ねじねじになってる髪の毛がちょっと可愛いなって勝手に思ったりしてます。もみあげのところのこの
ねじねじ、
もみあげのところがこうね、
あ
のねじねじになってるのがちょっと可愛いな
って
思ったりするんですけど、ね、これね前もあったんですが、前より目立つようにしたかったんです。まあただねこれね色も変えていきたいんですよね。ちょっとその何でしたっけ、メッシュみたいな感じで片方の色を濃くするとか、そんな感じにするともっとネジネジが目立つんではないかなって思ったりしてるんで、まあこの辺は何でしたっけ、本人にちょっとね、デザインの意見を聞きながらですね、あれしていきたいと思ってますので、まあまあ今後のあれに期待っていうことでございます。はい、猫耳あるのにリアル耳あるのね、まあこれはね正直猫耳が飾りなのかな。はい、ま、前髪が少し下がってるということなんですが、ちなみに、バースさんがいつも言ってること、配信者は必ず配信画面を確認しようと。そうなんですよね。いや違うんです、OBS 側で配信開始ボタンを押したんですが、押したら YouTube のその何でしたっけ、配信画面には、画面切り替わって映るんですよ。でその状態で YouTube 側のライブ配信開始ボタンを押さないと、意味がないっていう残念なことでございます。はい、ちなみに正原さん、猫耳が本体でリアル耳はダミーですっていうことでございますが、まあどっちが、まあでもね4本耳ってキャラ結構いるんですよね、意外と。
まあね、
そうで、それがあったから一応ね、前から真正面から見た時には耳が見えない方がいいかなと思って、それを隠すっていう意味もあったんですよね。隠すというか、まあ、横からとか後ろから見るとどうしても見えちゃう。まあ、本人の希望があれば当然横から見た時も耳見えないように隠す予定ではございますけど、はい、隠す予定ではございますけど、まあこの辺はね、元のモデルが思いっきり、四つ耳だったんでね、そんな感じにしていきたいと思いますが、はい、泉式部さん、言い訳は見苦しい二度目、随分と。なんか今日はなんか随分と、厳しいぞ。まあいいや。まあそんなこんなでですね、こちらのものに関しましては、まあ後半、今後は、まあ、本人にですね、意向を確認しながら、これもね、正直、ちょっと思い立っただけで、一応ね、ピンときたんで作っていいですかって本人作るというか、改良しても改良かどうか分かんないですけどね、いじってもいいですかって本人に聞いてから OK が出たので、やり始めた感じではございます。はい、ではですね、本日のお題を早速紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃん、本日のお題、アウトドアです。アウトドア、はい、最近ね、何かと流行ってるアウトドアね、なんででしょうね。まあベタベタですが、それに関したお題ということでですね、まあキャンプ、まあ、アウトドアの代表格といえばキャンプとか、あと釣りとかですね、あとハイキング、登山、海水浴、まあこの後今後はね、海水浴の時期、海開きとかがですね、まもなく始まるのではないかなって思ったりはしてるんですけど、まあ、そういったね、アウトドアな体験談や思い出話とか、またはですね、キャンプに行くんならキャンプ用品、これね正直中二心くすぐられますよね。はい、キャンプ用品やサバイバルグッズなどのおすすめアウトドア用品の話だとか、はたまたバンジージャンプに行ってきたみたいなね、 バンジージャンプってアウトドアかどうかも分かんないですけど、まあ、そんな感じのですね、はい、アウトドア行ったことがあることとかですね、こんなのに行ってみたいよっていうお話から、まあ、あのおすすめのですね、アウトドアグッズとかですね、まあ、そんな感じで幅広く、募集していきたいと思います。はい、そんなこんなでですね、ご投稿お待ちしております。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければレイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらに書いていただくとかですね、コメントとかですね、あとマシュマロなんかでも募集しておりますので、レイブンズナイトと検索していただければレイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。またはですね、動画の概要欄にもですね URL 貼っ付けてますので、そちらをたどっていただければと思います。はい、そしてですね、ゆるキャンのアニメ大好きですということでございます。お、ここにもゆるキャン好きがいたで、アリスさん
嬉しい、
ゆるキャン好きいたよ、
やったやったよ。
あ、ちなみに私は確かね、漫画の一巻だけぐらいは読んだんかな。
うん、
まあなんかどうやらそのアニメの雰囲気がねすごくいいみたいなのでね、Amazon プライムにプライムに加入してたら確か見れたのかな。なので時間のあるときはちょっと見ていきたいと思っております。はい、てなわけでですね、アウトドアに関する投稿バシバシお待ちしております。投稿いただいた内容に関しましては、だいたい11時ぐらいから23時からのお題のコーナーで皆様に紹介できると思います。はい、後半がお題のコーナーということになっておりますので、お題に対するコメントとかに関しましてはちょっとね、ご紹介が後ろにずれるケースございますので、あらかじめご了承くださいませ。はい、でですね、こちらの放送なんですが、 YouTube ライブニコニコ生放送ツイキャスとの同時配信を行っております。どちらのコメントもですね、一応画面上に反映されるようになってるはず、なってるはず、ちょっと一応念のため確認しとこうかな。ツイキャスは来てない、ニコニコは、はい、来てます。はい、YouTube ライブ、これも反映されてるっぽい、大丈夫で、大丈夫だな、うん、大丈夫だ、問題ないということでございます。はい、というわけでですね、本日のお題アウトドアへの投稿をお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。レイブンズナイト、今日は第627回放送ということでですね、最後までお付き合いください。はい、では楽しんでいきましょう。レイブンズナイト、レイブンズナイト、お題のコーナーで、お題のコーナーじゃない、RNN ヘッドライン。レイブンズニュース、なんだったっけ、レイブンズネットワークニュース、忘れてしまった、あれ、何の略だったっけ、自分で忘れてしまったいや、あの RNN って、 RNN って何の略だったっけって思ってまして、
RNN?、うん、レイブンズナイトニュースん
だった、あ、そうそうそうそう、レイブンズナイトニュース、
ネットニュース、
レイブンズナイトニュースだったかな。はい、というわけでですね、本日のちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくようなコーナーとなっております。このコーナーでは世間一般のちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくと同時に、先週起こった我々の出来事とかですね、そういったものをチラチラっと紹介していくような、そんなコーナーとなっております。はい、雑な感じのコーナーでございますが、進めていきたいと思います。というわけで、まず気になるところなんですが、アリスさん、
はい、
暑いっすよね最近。
暑いです、
めっちゃ暑いっすよね。まあ今までね、その猛暑とか猛暑日とかですね、いろいろと言われてはきてましたが、ちょっとね、 世界で大変なことが起きてるんですよ。怖いですよアリスさん。はい、
どうしたんですか。
某カナダでですね、そう 49.5 度。
え、
49.5 度という気温がですね、観測されまして、でですね、なんとなんとその熱波でですね、130名を超える方がちょっとね、お亡くなりになってしまったらしいんですよね。そう、人間ってね、基本耐えれるのが40度が限界って言われてるんですが、49。
そうなの？
そうです、そうです、そうです。
いや、49は。
そう、49が一応ね、生活できるその人の限界なんですが、それをね、それは死んじゃいますよね。はい、ただで五十嵐さん、こんばんは、毎度っす。いやー、49度はやばい、マジでやばいということでですね、まあ死んじゃうっていう意見、コメントありますが、本当にね、そう、バンクーバーなんかでは65人がちょっと亡くなっちゃったらしくてですね、でバーナビーなんかの近郊の都市でも、多数の方がちょっとね、亡くなっちゃってるって感じなんですが、まあ、警察とかはですね、もう見たこともない状況っていうことでございます。まあツイッターとかフェイスブックなんかではですね、その実際にその太陽光でこう目玉焼きを焼いてるような、そんな感じのね、写真とか画像とかが上がってたりしてるんですが、
なんかさ、
はい、
そういう状態で死ぬ時って どんな状態になるのか怖い。
そうっすね、これでも
やっぱり暑いんだよね。
いや、暑いってレベルじゃないですよ。もう下手すりゃそのサウナ施設、そう、サウナとか、あんなんなんか本当に短時間だけ入ってるから大丈夫なんですけど、その常時ね、サウナにいたら、らいことになるっていう、そんなレベルだと思うんですけどね。これね、ちょっとね、異常気象、過去なかったっていう、どうやらカナダでも過去なかったっていう事例ですのでね、今後、日本とかそっちにね、来ることがあるかどうかはわからないですけど、ね、熱中症対策、今年もね、がっつりやっていかないといけないのではないかなとは思います。はい、そんなこんなでですね、なんかあと、よいしょ、次のニュースをね、紹介していきたいと思いますね。これね、でも39度とかになると、山火事とかね、その辺も怖いですよね。
うん。
そう、穀物類とかのその植物にもものすごい影響が出てきそうですんで、場合によってはその育ててるね、野菜穀物類が全滅して、その価格が上がってきてっていうのが、国外にも影響が出てくるっていう、そんな可能性も考えられますのでですね、今後の動向とかはちょっと気にしつつね、やっていければいいんではないかなと思います。はい、では続きまして、もう一つ気になるニュースなんですが、そうね、皆さん、ガチャ回してますか？ガチャ回してますか？
ガチャ、
何のガチャ、いや、何のガチャでもいいんですが、スマホゲーとかですね、スマホゲーとか含めてですね、そう、いろんなゲーム、最近ではね、そのガチャが、ガチャが採用されたゲームっていうのは非常に多いと思うんですが、そんな中でですね、やはりそのガチャに不正とかが行われると、ね、炎上してしまう。はい、桜蘭さん、ガチャは悪い文明っていうことでございますが、はい、ガチャに関する話題がございます。そう。 某のスマホゲーでですね、どうやらガチャに不正が発覚したらしいんですよね。そう、ね、ゲームの1周年記念といたしまして、まあ、キャラクターや装備など約4000円分の課金で10回抽選できる、いわゆる10連ガチャっていうイベントをやってたらしいんですよ。10連ガチャね、まあ、普通4000円で10連、まあ、高いか安いかはまあ別として、はい。でこの10回の抽選なんですが、まあ、ゲームの中では1回ごとに抽選を行ってますっていう説明がされてたんですよ。まあそれそうですよね。そう、10回の抽選が10連なので、そのダイスをまあ10回回すわけじゃないですかね、
うん、
そう。ただですね、どうやらこれは10という説明がされてたんですが、実際はですね、あらかじめ設定されたパターンに当てはめられた抽選結果が出るようになってたらしいんですよ。はい、そう、なんとね、うん、こちらその他のユーザーと抽選結果が全く同じということが、指摘されてですね、まあ、実際にその抽選結果っていうのを、どうやら、まあ、Twitter とか、まあ、いろんな SNS とかで投稿されてる、画像とか10連結果とかをですね、収集し、データを収集したところ、そう、どうやらガチャテーブルが存在していたらしいです。
ガチャテーブル、
はい。だからその何でしたっけ、例えばまあ10人キャラがいるじゃないですか、
うん、
でそれをその何でしたっけ、10回連続で引いたら、まあそれ1から10のまあキャラだとしたら、その例えば22231234みたいな感じで、その言うたらバラバラになるわけじゃないですか、順番もキャラも普通ね、
うんうんうん、
ランダムで抽選の場合、例えば俺が引いた場合には、3のキャラが3枚もかぶったとかってなったりすることもあるじゃないですか、もちろん。
ありますな。
でしょ？それが、まあ、大げさに言いますけど、その、俺が引いても、アリスさんが引いても、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 だったわけですよ。
おぉ。
あ、ちなみに、アリスさんが引いた場合は、5,6,7,8,9,10,1,2,3,4 ってなってたりとかね。言うたらもう1から10までのそのテーブルみたいなのが存在しててですね、うんうん、その通りに来るようになってたみたいなんです。
おお、あれだね。
はい。
ほらよくさ、
うん、
カジノで、
うん、
トランプが、
うん、
全部並び方並んでる順番を覚えてる人みたいな感じの。
そうそうそうそうそうそうそう、そんな感じにねなってたらしいんですが。まあ、それでですね、本当にその、並べられたところのその間を切り取ったのがガチャ結果みたいな感じで出てたので、
うん。
言うたらその、上振れも下振れもしないんですよ。
おう。
そう、だからその、レアキャラが連続で当たるってケースもなければ、逆に微妙なキャラがずっと引き続けれてるってわけでもないんですが、まあまあまあ、ね。ただこれはまあ問題があってです。問題はですね、あくまで本当にその10連ガチャを抽選を1回ごとに抽選をしてたってゲーム内で説明していたにもかかわらず、実際に抽選は行われてなくてガチャテーブルが存在して、その中から10人出てきたっていうのがまあことの発端というか、まあ、うん、炎上理由だったりはするんですがね。ですんで、まあまあまあまあまあ、この辺はね、逆に言うたらそのキャラが順番通りに出てくれるんだったら、いずれは欲しいキャラが当たってくれるっていうから、ラッキーっちゃラッキー、いいっちゃいいのかもしれませんけどね、それはそれで。
いやでも僕ね、
はい、はい、
例えばゲーム、オンラインゲームとかで、
はい、
欲しいレアドロップを一生懸命落とそうと頑張るじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
その時に、
うん、
ね、 この人が倒した敵が何匹目でっていうのを、
はいはいはい、
あらかじめこう決められていて、
はい、
ね、
そう、何匹に1回出るみたいな感じになってたり、はあ、はあは
あ、で、1匹目を殺した人が落とすみたいな、
はい、
どういうことってあるのかなとは考えたことがあったんですよ。
は
あ、
は
あ
はあはあはあはあ、確かにそうですね。それはありそうですね。
最近、うん、うん、そう、一緒に遊ぼうっていうアプリがあるんですけど、
はい、
うん、それの時々なんかなんだろう、砂漠のような島のところで、
はい、
シャベル一本で、
うん、
なんかピピピピピピピピってなって、
うん、
でピコーンってこう赤い輪っかになった時にそこをホリホリすると水晶みたいのが出て、
はい、
でまあお金が手に入るんだけど、時々その、はいはいはい、大鉱脈を見つけたりとか、
うん、
大きな宝箱を見つけたりするんだけど、
はい、
このサイクルが、うん、
ガチャっぽい？違うのかな？そのサイクルが、あれアリさん？もしもし？
あ、っていうか誰かが掘ったみたいな感じの、はい、
あ、ごめんなさい、
聞こえる？
ごめん、こっちのネットワークがちょっとおかしかったみたいです。一瞬、うん、通信が止まったみたいです。画面の乱れがあるかもしれません、うん、ご了承ください。 YouTube ニコニコ生放送、配信は止まってないっぽいですけど、ちょっと、遅延とかが出るかもしれません、ご了承ください。はい、それがその、うん、掘った順番の人によって当たり外れがあると、
そういうか、そうそう、なんかその何人目が掘った何どこかにみたいな感じがしないでもない時間帯で、
はいはいはいはい、はい、
でこういっぱいそのマップに飛ぶと、
はい、
その部屋番号っていうかちらっとその何番の部屋に飛びますみたいな出るんですけど、時々その回ってくる宝箱のその周期が
2
つ重なってるマップがあるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
誰かが宝箱を出すと続けて宝箱を出してて、またしばらくすると鉱山を誰かが出すとまた鉱山出るんですよ。だからまあそういうことなのかなってちょっと思ったこともあったの最近。
まあでもあれですよね、そのゲームに限らず、ほらパチスロとかパチンコとかもなんか上限とかもあるっぽいですし、で、まあでもその、うん、うん、やっぱテーブル的なのはあるのかもしれないですよね。はい、コメントではですね、さくらんさんが、スクエニバンダム DW は信じてはいけない、かっこいましめとかですね、泉式部さん信じてたのにっていうね、はい。で、マサールさんはブレがないからある意味良心的っていうことではございますけど、まあそうなんですよね。ブレがないならある意味良心的なのかもしれませんが、まあ実際にその当選確率とかがね、どうなってるのか次第なのかもしれませんけどね。はい、大当たりもしないけど大外れもしないならそれはそれで良心的だけの良心的な仕様だけど、まあ事前の説明と違うのはいけない。そうなんですよ。事前の説明とやっぱり異なるっていうのが、まあ炎上の理由でもあったりはするんですよね。で、ピピピピピコンピコンって可愛いっていうことでございますが、
いや本当可愛いんですよそのゲームが。
はなるほどね。そういえばですね、何でしたっけ、この前さ、私とアリスさんで、クラフトピアの配信やったじゃないですか。
うん。
そうね、ついにですね、うちの、クラフトピアサーバーが、オープンしました。やったぜ。っていうことではございますが、いやそう。でですね、まあ、アリスさんと一緒にやったその後ですね、まあ、あれもね、その、うん、エンチャントっていう装備にね、その、なんか、追加で効果がつくみたいなのがあるんですけど、まあ、それがガチャみたいなもんなんですよ。有料ガチャではないですけど、ね。そう、そのね、エンチャントの厳選作業をしてたら、アリスさんの倍ぐらいレベル上がってしまった。そう、ボスドロップの素材を集めて、それからエンチャント厳選とかっていうのをこうね、脳死でこうループしてたらね、弱いボスにもかかわらずレベルがめっちゃ上がってたっていう。すいません、すいません、 まあ、ガチャは悪い文明っていうことでございますが、まあまあ、あのサーバーオープンしたんでね、また一緒に続きもやっていきたいなって思っておりますね。
うん、
はい。まあ、そんなわけでですね、まあ、ガチャは悪い文明なのかもしれませんがね、今後はガチャ系のね、よいしょ、手こ入れとかがまた来るのかもしれませんね。何かしらのそのね、炎上が起こった際とかには、なんかそら昔はほらガチャの確率表記すらなかったですからね。で、まあはい、あ、そういえばその雅治さんが、あるゲームのガチャで A から J までの10連のうち C を欲しいものリストに入れた途端 C の出現確率が下がるガチャ草。なるほど、そんな欲しいものリストみたいなのがあるんですね。
ひどい、
それあれじゃないですか。
うわ、ひどいね。
物欲センサーをね、
ね、利用して、
そう、
もっとガチャを回せと。
まあ、でもね、あの物欲センサーってあれさ、あれは何でしたっけ、うん、何々が欲しいっていうのをね、心の中で思ってたのをゲーム内が判別するっていう、そんな都市伝説みたいなもんだったりはするんですけどね。でもそのお気に入りをね、欲しいものリストに入れたら出現率が下がるんだったら、逆に欲しくないやつをそこに入れるという技が使えるのではないかなって思ったりしますけどね。でしょ？
うん、
欲しいものリストに入れたら確率が下がるっていうのが判別したんなら、そこにね、欲しいものじゃない、欲しくないやつをそこにぶち込んでおけば、でそれで、その欲しくないキャラが出てきたら、それこそまさに物欲センサーが勝手に働いてるんだと思いますけどね。はい、まあ、そんなこんなでですね、ヘッドラインのコーナーでございました。はい、ではアリスさん、次のコーナー行ってみましょう。アリスさん、
次のコーナー、
新商品コーナーは、
もしかしてアリスの新商品コーナーのことか。
その通りでございます。今日は特に考えてなかった。
やるべきか、やらざるべきか。え？
今日は特に
考えてなくてもサクサクは出るんだかな。
あ、そうなの？ほんだらやっとこうよ。
あのね、
うん、なんか他にもやりたいことあった？
いいよ。
あ、いやいや、
あのね、
はんはんはん、
え？
いや、なんか他にもやりたいことあったんだら、うん、全然、それはそれで。
ちょっと待ってね、今、
はい、待ちます。
変な商品の、
はい、
あのリストのノート開くね。
なるほど、OK、分かった。ほんだら、とりあえず、一応、変な商品紹介コーナー。はい、というわけでですね、アリスさんの、新商品紹介コーナーでございます。勝手に俺が喋ってます。アリスさんがなんかノートを探してるっぽいんで、はい、こちらはですね、うん、このコーナーはアリスさんが見つけた、あんなものやこんなもの、ね、実用的なものから、面白いものまで皆さんに紹介するような、そんなコーナーとなっております。はい、まあ、今週はどのような面白い商品が出てくるのか非常に楽しみではございますが、
うん、
気になるところを見ていきたいと思います、うん、さあさあ、ノートを開いて準備はできたか。はいはい、
あのさ、
はい、
ちょっとここは一つね、ちょっとね、
うん、
すごく初心に帰ってですね、
初心に
帰って一番初期にやった、はい、初期にやった、
はい、
ものをちょっと出したいなって思いました。
ほうほうほうほうほう、なるほど、以前一度紹介したことあるけど、まあ当然その当時いなかったリスナーさんもいらっしゃるわけですから、まあその方にもね、うん、昔こんな商品紹介しましたよっていうのを改めて、紹介させていただくような、そんなコーナー、そんな感じにしていきたいとって感じですかね。
うん、
さあ来い。
そうなんです。
さあ来い。
うん、よいしょ。なんで出るかな、なかなか検索がね、
うん、
今度は 難しいかな。あれなんでだろう、なんで出ないのかな。
どうされました、もうなくなってるんじゃないですか。もうなくなってるとか。
いや、そんなことはないよね。
そんなことはないですか、ね、はい。
うん、なんだっけ、なんて、あれおかしいな、なんで出ないんだろう。なんで、
なんで、なんででしょう。
なんかほら、北海道で、
はい、
ねえねえ、
はいはいはいはいはい、
あ、ごめん、もしかして、うん、イカとタコ間違えたかもしれない。
イカとタコは随分と違うよ。イカとタコは随分と違うと
思います。そうなんだけど、うん、北海道のさ、
はい、
あれなんで出ないんだろう、おかしいぞ。
俺は知らないよ、それはさすがに。
ちょっと待って。
はいはい、過去商品の紹介助かるっていうのはね、ありがとうございます。
うん、
気になりますよね、そのどんな商品が来るのか。まあ、アリスさんが悩んでる間にですね、私は、ニコニコ王国を、大量に自作自演ポイントをぶち込んでます。はい、アリスさんが悩んでる間に、私はニコニコ王国で大量に自作自演広告をしております。まあまあ、広告はね、自分でしてもいいんではないかなって、思っております。イエーイ。はい、というわけで、もうあと1個、あと1枚であるチケット全部ぶち込むぞ。
なんでなんで、
これで最後だ、これで最後だ。はい、すべての
チケットをぶち込みました。ちょっと待って、なんで出てこないの。
何を探してるんですか、アリスさん。
来たぞ、ごめん、名前間違えてた。はい、行きますよ皆さん。
さあ来い、さあ来い。
ひらがなで、
ひらがなで、
いかようかん。
いかようかん、
はい、
いかようかん、ほう、いかようかん、いかそっくりの、函館のようかんですね。
はい、
へえ、いかのデザインをしたようかん、なるほどね。はい、ちょっと、画像を引っ張り出してみたいと思います。函館さんですね。ネットでなんかではその注文を、受けてるみたいではございますが、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。ラジオ用フォルダ、ラジオ用フォルダ、デスクトップの、よっ。はい、ここにちょっと軽く保存して、紹介用の画像を引っ張り出してみたいと思います。よいしょ。はい、こちらですね。よっ。おん、はい、こちらがその画像でございます。ど真ん中にドーンって出そうかな。はい、じゃじゃん、イカようかん。イカようかん。なんか、あれですね。パッと見なんですが、ほら、なんかいろんな動物の形をしたグミ的なものあるじゃないですか。なんかあれっぽく見えない？はい。あれ、アリスさん？はい、ガブガブさん、オスオス、こんばんは。はい。いや、なんか、グミっぽく見えない？動物の形をした。
グミですよ。
羊羹ですよね、グミじゃなくて。
うん、うん、
そう、なんかほら、なんか動物の形をしたそのグミみたいなのがあるじゃないですか、 お菓子でね。なんかそれっぽくも見えませんかっていうことをこう思ってたりしたんですが、
うんうん
うんうん、そう、函館のイカ羊羹でございます。ほえー、こんな、こんな
アイテ
ム、ね、あ、はいはい、
コーヒー味なんですよ。
そうなの？
うん、食べたんだけどコーヒー味だったの。
ちょっとびっくり。なんだろう、 普通に羊羹味なのかなと思ったらコーヒー味。羊羹ってほら結構そのあんこ系の味じゃないですか。
うんうん。
コーヒーって随分と洋風なイメージですね。それは知らなかったですね。な完全にあの何でしたっけ？見た目だけの、見た目要素がイカ、
うん、
で、味はコーヒー味。イカ要素どこ？
はい、形？見た目？
見た目？いや気になるのはね、うん、なぜイカにしたんでしょう。うん、普通にさコーヒー羊羹とかでも需要ありそうな気がするんだけど、うん、俺だけ？
うんうん、
なんかコーヒー羊羹ってちょっと食べてみたいと思いません？
確かね、
うん、
うんうん、うん、なんかね、
はい、
はい、イカの町イコール函館というのをお菓子で PR したかったこともあり、
はい、
1997年の本店の改築記念のディスプレイ用に作りました。製品化の予定はなかったのですか。当初ディスプレイだけの予定でしたが、ディスプレイを見たお客様からこれ実際に売らないんですかというリクエストをたくさんいただいたため、本店改築記念の2週間前に急遽商品化することを決めました。
なんと欲しいって方がいらっしゃったわけですね。はい、
うん、
で、伊達五十嵐さん、
そんな町で作られるイカ羊羹はまるで本物のような見た目のインパクトはもちろん、牛皮とあんと羊羹の3種類の素材の食感と美味しさがたまりません。
ちなみに伊十嵐さんが見た目は怖い、
ぜひ食べてみてください。
見た目怖いそうですよ、アリスさん。見た目が、
いや本当にね、届いた時には触手がねこう、はい、バッテンにしてれてるから、
はいはいはい、
あらよってこうちょっと触手をどけてみて、
ま、あのちなみに、マサールさんはまさかのコーヒー味、それを食べたって。アリスさん食べたことあるんですよね、これを。
食べたよ。
はー、なんかね、正直、うん、見た目がね、うん、見た目がどうなんだろう、これなんかお刺身のようにも見えますよね。でもここまで茶色いね、何でしたっけ、イカっているのか。もっと白いイメージがあるんですけど、私だけかな。まあ、
いやーどうだろう、なんかね、はい、とにかくね、
うん、
もう開けたらもうリアルなんですよ。
あ、なるほど。
食べるのに、
はい、
うん、
まあ、ちょっと私が用意した画像が悪かったのかな。そんなに、どっちかって言ったらそのお菓子っぽい透明感がすごい非常にある、画像だったので、そうですね、イカ羊羹で画像検索をしてみると、あ、結構リアルなやつもありますね。普通に、あ、でも目がどっちかって言ったらあれですね、普通のイカよりちょっとポップな感はあるかもしれませんけどね。
うん、かわいいよ。こう触手の形をいろんな形にしてディスプレイするよ。
なるほど。ただのコーヒー羊羹ならふーんって感じだが、コーヒーイカ羊羹なら、え、何、ちょっと気になるってなりますね。まあ確かにそうですね。確かに、まあコーヒー羊羹は珍しいから。
確かにそうだよね、う
ん、イカ羊羹、
コーヒーゼリーとも違うし。
そうですね、イカ羊羹ってなんじゃいなみたいな。
え、おかしいな、これってさ、はい、新商品の初期でやったんじゃなかったかな。
え、私初見ですよ。
本当？
初見な気がします。だれ、食べたって話も私初見です。初見というか初めてね、ですです。
あれ、ちょっと待って、掲示板検索してみよう。
うんうんうんうん、
ないかな。
いや、多分ね、新商品とかは、いや、新商品コーナー自体は掲示板になんかアリスさん書いたりしないじゃないですか。
誰かがこう例えばイカ羊羹気持ち悪いねとか書いてくれないかなって今思って
はい、というわけでイカ羊羹、イカ羊羹ですね。まあこれまあこれでさ、何でしたっけ、ほら今某ね、任天堂さんが任天堂スイッチでも大人気なあのスプラトゥーンとのコラボなんかしてみるのも面白いかもしれませんね。
スプラトゥーンのコラ
ボ？そう、あのイカちゃんなら
イカ羊羹で、
そうイカちょイカ羊羹でその もっと可愛らしい感じのねイカちゃんにしてコラボしてみるのも面白いのかもしれません。はい、
なるほど。
まあでもその任天堂とコラボになるとそれはそれで大変そうですけどね。はい、というわけでですね、函館の柳屋オリジナル、芋羊羹ならぬイカ羊羹ですね、コーヒー味でございます。こちら通信販売なんかでも行われてますので、ぜひぜひ、ネタとして購入してみてはいかがでしょうか。一応数量限定は、1日限定で 50杯までらしいです。羊羹のカウント数って1杯2杯なの、1杯なのね。まあ、ちなみに、1日50限定ですが、事前に予約いただきますと、できる限りの対応はいたします。だそうですね。まあ、あれですね、お誕生日プレゼントとかですね、ちょっとしたそのお祝い事なんかにもちょっといいかもしれませんね。お土産グランプリなんかでも受賞してるらしいです。はい、というわけで
ぜひね、機会があったら食べてください。
はい、ぜひぜひ、食べてみてください。これはね、ちょっとね、なんかのお祝い事とかに用意するのもなんかあったかな。はい、というわけで新アリツさんの、商品コーナーでした。
でした。
よレイブンズナイト。はい、コメントで、レンコさん、こんばんは、どうもこんばんは、コンタヌキ
、コンタヌキ。
なぜか、タヌキ系 VTuber さんと縁が深い、レイブンズナイトでございます。はい、というわけで、お題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーでございます。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリスラフィムです。
この2人でお送り、後半もお送りいたします。はい、というわけで本日の、はい、コメントでレンコさんがコンタヌキって言ってますが、勝手に私が言ってるだけでございます。いやほらさ、なんだろう、最近の VTuber さんとかってさ、なんかコンなんたらとかっていう、その挨拶、オリジナル挨拶あったりするじゃないですか。
うんうん、
そう、まあまあ、いろんな方がそういうね、挨拶をやってると思うんですが、はい、まあ何でしたっけ、そう、特にね、そういった挨拶がない方のところに行って勝手にね、オリジナル挨拶を作ってしまうという俺の悪い癖が、爆発してるわけでございまして、本当に申し訳ございませんでした。記者会見しとこうか。はい。
また
勝手に、挨拶を作ってしまって申し訳ございませんでした。はい、戻っていきたいと思います。 はい、そんなわけでですね、よっ。はい、ところで今気づいたけど、今夜はうどん県さんが動かないけど、なんでということではございますが、PC の、負荷がえらいことになりますので、なんかこの前のね、なんだったっけ、あれ、ライブ 2D のアップデートの後にね、CPU の使用率がえっぐいことになってるんですよ。
うん。
そう。なんかライブ 2D が、ライブ 2D じゃない、何やったっけ、フェイスリグだ。フェイスリグがアップデートして名前が変わったんですよね、確か。で、その後なんかね、CPU がの使用率がすごいことになって、で、まあ、最近ね、VTuber さんの中では、フェイスリグではなくて、あっちを使ってる方が多いんですよね。なんだったっけ。VCAS? え、なんだったっけ、うん、
VCAS? ツイキャス?
違う、フェイスリグに変わるね、そう、フェイスリーグの後継、まあ、フェイスリーグ自体が、2021年末でなんか終了するらしいんですよね。
あれば、
うん、はい。で、まあ、こちらがですね、そのアニマイズっていうのに変わる予定なんですが、まあ、ただ今はですね、はい、フェイスリーグ以外のね、ライブ 2D のそのアプリですね、なんだったっけな、これ確か VTube スタジオですね。その VTube スタジオを使ってる方がもう多いらしいんですよね。そのすごい軽くなったっていうことでですね。ですんで、まあちょっとね、ただね、このお犬さんの動くキャラ自体はフェイスリグにデフォルトでインストールされてるアプリなので、そっちに持っていけないんですよね。
うんうん。
ですんで、まあこれね、
なるほど。
そうなんです。で、このね、このフェイスリグのサービスが終了した時点でお犬さんは動かなくなっちゃうっていうのがね、ちょっと悲しかったりはするんですけど、ですです。
悲しい。今のうち100倍動け、100倍。
YouTube スタジオ、そうなんですよね。で、伊達五十嵐さんが、僕はないですよ、オリジナルの挨拶。よし、アリスさん、五十嵐さんの挨拶、オリジナルの挨拶を考えよう。はい、レンコさんがですね、
ダイダバースみたいな感じの。
そうそうそう、レンコさんが、私アニマイズ勢だよ。アニマイズどうなんですかね。ちょっとそちらも試してみましょう。フェイスリングはどうやら、なんかこの前のアップデートから、もうクソ重たくなって、ね、CPU 使用率がえっぐいことになってますので、今ちょっとね、立ち上げるのを控えてたりしてるんですが、アニマイズの方は大丈夫なのかな?ちょっと試してみたいと思います。はい、ダイダバースみたいな感じのね、ダイガラシさんのオリジナルアイス。メタル系。
王道的なのは、コン〇〇はになるから。
はい。コン〇〇。
コンだてはって言うと、まるでご飯効いてるみたいになっちゃうので。
そうですよね。まあ、ベタベタなところでしたら、メタル系の配信をしてますんで、コンメタルとかね。コンメタルとか。
メタルじゃちょっとな
ぁ。あ、普通か。残念。アリスさんの触手は動かなかったか。
うん、よし、探してみてよ。
オッケー。じゃあ、その間にですね、本日のお題を紹介しておきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。画面の下にも出てますが、本日のお題はアウトドアです。はい、アウトドアですね。はい、そう、アウトドアグッズとかですね、アウトドア、こんなこと、こんなところに行ったことがあるよとかね、そういう思い出話とかですね、まあ、今後行く予定、まあ、海水浴とかですね、キャンプ、ハイキング、登山とかですね、そういったものをいろいろと募集したいと思います。献立はあかんらしいですね。
ダメです、はい。
そしてですね、どうやら アニマイズは課金しないとウォーターマークが出ちゃうらしいです。まあ、私、フェイスリグはちゃんと課金してますんで、アニマイズも、まあ、金額次第では、まあ、使うことがあるかどうかは、使うことが、わかんない。というわけでですね、本日のお題はアウトドアでございます。アウトドア関連のことなら何でも OK です。ぜひぜひ、書いてください。レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板。まあ、こちらのですね、動画の概要欄にも書いてます。そちらの掲示板に書いていただくのも OK ですし、放送中のニコニコ生放送、YouTube ライブ、あとツイキャス、そちらにですね、コメントで書いていただくのも全然 OK でございます。アウトドア、こんなアウトドア、やったよとかね、そういった話題を、募集したいと思いますので、ぜひぜひ気軽にコメントしていってください。よろしくお願いいたします。はい、てなわけでですね、レーンをいくつか。
できました。
お、何がですか？
挨拶です。
伊達五十嵐さんの挨拶ができたわけですか？
はい、できました。
さあ来い。
はい、こんばんはの、
はい、
番のところを、
はい、
英語で BANG と書いてください。
ちょっと待って。コン、コン、ビ、エ、
BANG です。
NG、コンバング。
うつ、うつ、うつですね。
はい。
うつ、うつで、うつ、うつ。
ちょっとガン文字がちっちゃいな。こういうことか？こんばんぐわ。こういうこと？
がじゃない。
え？
じは言わなくてもいいよ。
こんばんは。なるほど。でもこれはほら、言語として表現できないじゃないですか。
ん？
はい、そしてですね、レンコさんがコンツルリーンって。はい。はい、ツルリンって。側頭部には髪の毛があるので若干ジョリジョリするかもですっていうことでございます。はい、元主人さん、用事終わった、ここから聞くいらっしゃいませ。ちょうど、お題のコーナーに突入するときです。はい、というわけで、素直におばんですを続けようということでございます。本日のお題、おばんです。お、あ、なるほど、おばん、おばん、
バンダズヘッダダズベーンですよ。
なるほど。はい、というわけで、まあ文字とかでですね、コメントを打つときには、こんばんは、はいいかもしれませんね。こんばんは。
そうだよ。はい、
というわけで、おばんです、おばんです、うん、いいかもしれませんね。まあ、レイブンズナイトは、特に挨拶とか設けてませんが、私はマイドッスっていうのがね、よく言ってますね。マイドッス。皆さんこんばんは、です。はい、というわけでですね、早速来ているコメントの方から、行ってみたいと思います。伊達五十嵐さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、アウトドアってことなら、バイクと車でそれぞれ下道を作って往復1400キロ。走ったことがあるでござるよ。1400キロはすげえな。片道28時間かかって死ぬかと思ったでござる。どこからどこまで走ったんだろう。どこからどこまで走ったんだろうね。1400キロ、1400キロ、日本って日本横断の距離がどれぐらいだったっけ。確か約3000キロらしいですね、うん、日本列島を横断すると約3000キロらしいです、
うん、
あ、1700キロぐらいなのかな。ですですですんでね、まあ、1400キロとなると日本の半分ぐらい 行ってるわけですね。いやバイクと車下道使って、まあ、ちょっと本当に片道48時間はマジ大変ですね。高速道路とかを使えばまあまあまあでもそれでも時速100キロで走って14時間ですか、14時間ですね。1400キロってことは、いやまあ時速100キロで常に走れるわけでもないですしね。1400キロか、これはでもちょっとすごいですね。はい、じゃあ続いて、コメントの方からいきますね。泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
子供の頃はうちの山で家族でキャンプしたのが良い思い出。うちの山、いや、うちの山ときましたか。
うちの山、
うちの山ときました。これは強いですね。
金持て、
はい、
この金持てめ。
はい、そしてですね、飯盒炊飯で炊いたご飯、自分で作ったカレーをかけて山で食べたカレーカイスは美味しかった。外で食べるご飯ってなんであんなに美味しいんでしょう。
外の空気がまず流れてるからだよね。
はい、ちなみにですね、1400キロなんですが、兵庫から東京らしいです。片道700キロらしいですね。兵庫から東京。あ、でもそういう意味だったら、私、大阪から東京は車で行ったことありますよ。
うん、
まあ、2人合体でしたけどね。そして、泉式部さん、野外バーベキューもキャンプでやると別格だった。そうなんですよね。キャンプのバーベキューはなんであんなに美味しいんでしょうね。はい。そして、甘笠礼二君、毎度数字幕終わったんで見に来ました、いらっしゃいませ。というわけで、今日のお題はアウトドアです。アウトドアの思い出とかですね、アウトドアグッズとかですね、語ってください。今後ね、海行く予定あるんだぜとか、キャンプ行くんだぜみたいな感じのことでもございますんで、ぜひぜひ、コメントしていってください、よろしくお願いいたします。はい、まあ、先ほどの1400キロなんですが、疲れたですけど楽しい経験でした。なんやかんだで4回ぐらいやったそうですね。すげえ。まあ、でもバイクと車ってどうやろ。バイクって言ったらさ、基本その2人乗りもしない限りずっと1人で運転しないといけないじゃないですかね。
いや、多分それよりも、
はい、
ずっとバランスを取らなきゃいけないじゃないですか。
あ、そうですね。まあ、でも、何でしたっけ、優秀というか、大きなバイクとかになるとさ、走ってる時ってほとんどね、ものすごい安定するんですよね、うん、走ってる時は、うんうんうん、ですです。
まあね、でもね、
はい、
ブイーンって走ってる時にいきなり道がでっこんってあった時に、
う
ん、
はい、
パンっていきなり跳ねて、
うん、
この間びっくりしました。
あー、確かに、ね、
怖いよ。
ちっこいバイクというか、原付とかだとね、ちょっとした小石、
う
ん
う
ん、とか、
まあ、そうだよね。でも空中でもうなんか、うん、なんだろうあれ、ほらマウンテンバイクのさ、
はい、
なんだっけ、なんて言うんだっけ、トライアルはほら動かない方だけど、
トライアスロン、
動く方、バリアってるみたいな気分。え、
トライアスロン的な、違うか。
違う、トライアルの方は、
はい、
自転車でほらすっごい動かなくて、
うん、
すっごい慎重にこう、なんだろう、台とかをぴょんぴょん跳ねていったりとかするけど、ほらもう一個バンバン走る方だよ、走る方の気分だったんだよ。バーンって飛んでびっくりしたんだよ。
なるほどね。でもこけなくてよかったですね、本当。
うん、もうこけたらまず泣くね。
まあ泣くどころの話じゃないでしょうか、ね、
ピノちゃんって。
そっちかい、自分の体を心配しましょう。バイクより自分の体を心配しましょう、まずは。
いや、バイクだね。
なるほどね。はい、では、コメントの方、コメントを次の紹介したら、次は、掲示板の方にも寄っていきましょうかね。先ほどの、伊達ガールさんは、疲れたけど楽しい経験でした。まあ、これは4回やりました。これ、ごめん、読んだ。マサールさんからいただきました。ありがとうございます。 毎週琵琶湖から長野まで片道300キロ往復600キロ下道で通ってたそうですね。ひえー、はい、ちなみに、サーフィンとスノーボードやってたのにアウトドアよりひぎこもり派らしいです。もうサーフィンとかスノーボードってもうアウトドアのザ・アウトドアじゃないですか。でも最近はね、そう、まあ言っても私もね、あのサーフィン経験ありますけど、基本、家の中でパソコンの前に座ってるのが大好きですからね。
パソコンの前ね、
ですです、
離れられないんだよね。
そうなんですよね。はい、では、次に、掲示板の方に読んでいきたいと思います。 F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アウトドアと言いますと、幼少期から祖父に連れられて外に出たり、小学校時代はガールスカウトに入っていたりと接してきてはいますが、ここでそこで体験した思い出深いことを挙げていきますと、まずですね、1個目、いろんなロープの、結束技術を得得しているため荷造りが得意になった。あー、確かにね、まあ、私なんかは何でしたっけ、船舶免許を取ってた時の親父の影響で、なんか船を止めるためのもやい結びとかできるようになりましたけど、
うん、
はい、刃物を使わず、くるみを割る技術を得得した。あ、これすごいな。
僕ね、はい、できるよ。
そうなんだ。
10円玉で、
へえ、くるみを割る技術、これは10円玉でくるみを割るっていうのはね、結構ね、難しい技術なのかもしれませんが、アリスさんできるんだ。
え、いや普通だよ。
あ、そうなんだ。
うん、
俺今度くるみをね、歯で割ってみようかな。
え、歯かけちゃうよ。
無理か、氷より硬いかな、くるみの方が。
うん、
はい。そして、牡蠣やホタテを殻付きの状態からナイフ一本でむき身にさばける。わー、これもすごいな。大まかに毒キノコと食べれるキノコ、食べることのできるキノコを見分けられるようになった。
すごい。
すごい。獣臭さが残らない獣肉のさばき方を得得しているため、隠れた人気になっている。あ、まあ、イノシシとかさばけたらすごいですよ。いいですよ。いいかもしれませんよね。
ゴールデンカムイの世界だね。
ですね。常に火種と吸わないけどタバコを傾向し、風向きを読むのに使っている。なるほどね。タバコって意外と某メタルギアソリッドのスネークさんも、ね、タバコをこう侵入するときに使ったりしましたからね。種火がないときに火をつけることができる方法を得得している。ほうほうほうほう。何を使うんだろう、木をもそもそやるのか、水滴を使って太陽光を利用するのか、まあ、いろんな方法あるそうですけどね。アイルランドでは得得できないスキーの技術を新潟で得得して、スキー狙撃兵のスキルを得得できた。どんな狩猟中日没を迎えてしまい、切り立った崖にアンカーを打って吊り下がって寝る三点式就寝法で野営をしたことがある。ほうほうほうほうほう。熊をと格闘して倒した経験があるバケモンですね完全に人間離れしてますね
ちょっと待って、なんか今恐ろしいこと聞いたような気がする。
個人的にはあったりします。熊と格闘して倒すようなアウトドア経験者はなかなかいないと思います。まさにね
いやいや、それアウトドアでくくっていいのかな。
アウトドアでくくっていいのか
いいのかな。
いやー、どうなんだろう正直すっごい人間離れしてますね。はい、
うん、
はい、では次コメントの方に行きますね。元囚人さんからいただきました。ありがとうございます。琵琶湖一、かっこ琵琶湖一周は、
ありがとうございます。
佐賀県民の大人の儀式らしいですね。佐賀県、滋賀県？佐賀県ってどこだよ。滋賀県だ。佐賀県ってどこだよ。 すいません、
千葉、滋賀、
佐賀、千葉、滋賀、佐賀はい、滋賀県の、大人の儀式だそうですね。はい、では続きまして、レイさんからいただきました、アウトドア、昔家族でプールに行った時に溺れかけた記憶がガガガガガガガガガ。
怖い怖い怖い怖い怖い。
まあでも日本人って結構泳げる率高いらしいですよ。そう、内陸にお住まいの国の方とかは結構泳げない人っていうのは多かったりするらしいですけどね。はい、では、もう一つですね、正治さん、バイクがバランスを取ってくれる。そうなんですよね、オートバイはトルクがある方がバランスが安定する方そうです。オートバイは止まっていてもガソリンタンクに指一本置いてバランスが取れる、うんですね。これ泉式部さんが言ってるのを私もね、バイクの教習の時に教わりました。その教習の先生がね、本当に、
うん、
そう、なんかバイクね、その本当にバランスが取れてる時は指一本だけでも倒れ支えられるんだぜみたいなことを教えてくれたりもしました、はい、
おお。
そしてですね、ユミシクさんからいただきました、子供の頃林間学校で船のカッターの操作方法を習った時にいろいろなロープの結び方も教えてもらった覚えがある。おー、なるほどね。まあ帆船系とかだとまさにいろんな結び方とかを習うのかなって思いますけどね。はい、では続いて、正治さんがキノコの見分け方は超難しいっていうことですね。まあ見分け方ね、これね、本当職人レベルにならないとね、キノコの見分け方はすごい怖いものがあったりしますからね、うん、素人は絶対真似しないでください、ね、そしてですね、レンコさんからいただきました、ヘビが苦手だからアウトドアはいけないわ。タヌキはヘビが苦手だった。
ヘビか。
そう、まあヘビはね、やっぱその日本だと結構いろんなところに出没しますからね、田舎だと。でもね、日本ってさ、
確かにね、
毒ヘビ少ないんですよね、確か。
うん、
そう、日本に生息する毒ヘビに関しましては正直その数種類しかいないんですよ。まあマムシとヤマカガシとハブぐらい。ただやっぱマムシがね、うんうん、どこにでもいるからね。どこにでもいるから。
そんなにどこにでもいるんだ。
北海道、本州、四国、九州です。
ああ、なるほどなるほど、そういう意味か。
はい。でまあ、日本国内だとね、毒蛇に噛まれて亡くなっちゃうケースっていうのは、まあ、このマムシらしいですね、はい、まあ、向こうから近づいて積極的に近づいてくる、ね、ことはないんですが、まあ、人がね、近づいてきても動かない傾向があるんで踏んで噛まれる事故が多いらしいですね。はい、では
んー、
続きまして、掲示板の方に、行ってみましょう。パンネルネアン弱長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんはっす。
こんばんし
ゃ、アウトドアと言いますと、個人的に思うのが、ちょっとサディスティックな女性が持ちかける屋外 B の話が思い浮かびます。こらこら
アウト
アウトアウトアウトドアだけどアウト。はい、
うん。
思春期の頃に美人さんが、ねえ、〇〇、一緒にアウトドア行かない？というと、大体男は乗ってしまい、目的地に着くまでの間、闇夜の前に美人さんを、後ろを、男が乗る二血スタイルで向かい、 まあ、いろいろとことをいたそうとした瞬間、美人さんのお仲間から後頭部を殴られ、男が、林道に首まで埋められるというアウトレイジ的な行為を思い出したりしていますって、こら、つつもたせじゃねえか、それ。
いろんなアウトだけど、
つつもたせじゃねえかね。まあ、この辺りはヤンキーもの漫画でも、おなじみのものでありますが、そういう美人さんが中高といたこともあって結構普通に接していたネタではあったりします。ほうほうほうほう。あと個人的に思い出すのは、今は亡き、玉手山遊園地にあった死ぬほど怖いストレート滑り台というものがあって、遊園地廃園後公園になってしばらく存在しており、この滑り台で段ボール箱に入っていかに早くゴールできるかを競っていた思い出があり、2人が入ってボブスレー4人乗りとふざけて遊んでいたところ、クラッシュして投げ出され木に激突するという思い出もあったりする遊具で、
怖いよ怖いよ、
遊具で流しうどんを
みんなアウトドアイコール危険な行為になってるぞ、
勝手にやって楽しんでいた経験が今でも懐かしく思い出したりしています。クラッシュ、まあ、でも長い滑り台ってね、私の知ってる近所の公園、うん、近所の公園じゃないですわ、なんか公園なのかな、うん、うん、公園ですね。そこにローラー滑り台のすごい長いやつがあったりしましたね。
おお、
結構うねうねしてたって感じですね。はい、
ローラー滑り台ってさ、
うん、
ちゃんと滑る？
滑りますよ。
なんか緩やかだと滑らなそうなイメージがあるんだけどさ、
はい、
もしかしたら何かお尻の下に硬い何か板みたいなものを乗せたらきっとさーってか行くのかなとかいろいろ考えたよ。
あーほうほうほうほうほうほうほうほうほうほう、なるほどね。
うん、
まあ、あれですね、うん、結構ね、ロングなローラー滑り台みたいなのがね、そう、万能公園とか金淵公園とかで、こういう名所出しても分かんないと思いますけどね、あったりはするんですけどね。
はい、うんうん、
ですですです。まあ、あれね、結構ね滑れるんですけど、お尻痛いですよ。
はい、やっぱり痛いんだね。
お尻痛いです。はい、はい、チェンシェルミムさん、ニコニコありがとうございます。
ありがとうございます。
で、泉式部さんが、これは本物のレンジャーや、これは多分ね、クマぶっ倒したことだと思いますけどね。マサハルさん、クマがいるのはアウトドアだから OK、 OK なのかっていうことでございますが、ちなみにすぐそばに海がある、田舎の子供より、プールでちゃんと水泳法を習っている都会の子供の方がよく泳げるそうですね。海で我流で泳いでも、水泳はうまくならないそうです。なるほどね。そうですね、確かに我流ではなかなか泳げないですからね。
うん、
はい、ちなみに、マサールさん、ローラー滑り台は YouTube に面白い動画たくさんあるよ、だそうですね。いやー、痛い痛いイメージしか出てこないですね、ローラー滑り台。
うん。
はい、では続きまして、今月末なんとか乗り切ったさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。す、
こんばんはです。
とある年のこと、アウトドア好きな友人の誕生日にランタンをプレゼントしようということになりました。ほうほう、ランタンですか。ランタンはいいですね。テンション上がるというか、うん、なんていうかね、アウトドアが、アウトドアショップに行くと、自分のイメージしていたマッチやライターで点火するランタンは 見当たらず、電池式のものや充電式のものなどが置いてありました。あまりアウトドアに詳しくない私は、 最近は電池式や充電式になって時代が変わったのかなと思い、最初に買おうと思っていた昔ながらのランタンではなく、電気式のランタンを買ってプレゼントすることにしました。友人は喜んでくれましたが、自分としては思っていたものは買えなくて不本意でした。納得いかなかった私は別のアウトドアショップに行ったところ、自分が考えていた昔ながらのランタンが売ってました。しまったと思い、とても悔しい気持ちになりました。友人は喜んでくれていたのですが、自分としては苦い経験をした出来事となりました、ということでございますか。これね、そう、昔ながらのランタンっていうのは趣は非常にあるんですが、最近その電池式とかバッテリー式ってめちゃめちゃ便利なんですよね。
うん、
めちゃ便利なんですよ。
火事にもなりにくいしね。
火事にもならないし、用意も楽ですし、うん、なんだろうね、その掃除、お手入れも、使った後の手入れも楽なんですよね。うんうんうん、で、消耗品ですかね。その、何でしたっけ、オイルランタンじゃない、ガソリンランタンのタイプなんかでは、燃焼部分、発光する部分なんかも交換しないといけなかったりして、維持費がかかったりするんですよね。ですんでね、うんうん、まあ、逆にその実用性っていう意味では、ね、電池式とか充電式の方が、まあ、もらった方もありがたいのかもしれないですし、ただやっぱり何だったっけ、昔ながらのランタンっていうのもちょっと憧れますよね。
うん、
そう、
オイル入れてさ、
そう
ね、芯が、芯のところにこう火ついて、
はい、
でゆらゆらゆらゆらした火をね、眺めるっていうのはいいことだよ。
でもね、オイルランタンって高いんですよね。
高いのか。
高いんですよ。
はあ、
まあね、ランタンを失敗しないんでしたらね、そのもうキャンプ用品の製造業者でございますふんふんさんね、もう名前出していいか、コールマンとか、ね、うん、なんかのランタンなんかを買うと、まあ鉄板だったりはしますけどね、交換用部品とかそういったんが非常に多かったりします。まあその某コールマンさんなんかも、最近では LED ランタンとかをちゃんと発売してるらしいですよ。
うん、
まあちなみに何でしたっけ、そう、ランタンじゃないんですけどさ、ほら、なんだろう、最近さ、電球とかも全部 LED になってたりするじゃないですか。
うん、うん。
そう。で、天井の電球とかも、その、言うたら白熱電球っぽい色の LED 電球をつけてたりするじゃないですか。
うん。うんうん、
でも、やっぱ昔ながらのさ、白熱電球ってちょっといいと思いません？なんとなく。
白熱と、
透明なタイプのね。え？
うん。
そう。
え、熱くなるやつ。
そう、熱くなるやつ。
うん、うん。
あれね、あれ、なんか、なんとなく、温かみを感じる。いや、物理的に温かいんでしょうけど。
うん、よく縁日で売られているひよこのところを温めるのにこうついてたりとかね。
はいはいはいはいはい、はい、オイルとかろうそくの炎には癒しの効果がありますからね。なるほどね。まあね、白熱電灯なんか、ほら、最近さ、いわゆるイルミネーションってあるじゃないですか。
うん。
あれがその、なんだったっけ、LED に変わって、温かみがなくなったとかって言ってて、それは物理的に温かくなくなったんじゃねえのみたいな、コメントとかもあったりしたんですが。
うん。
いや、ほら、 神戸のルミナリエみたいな感じのやつ、まあ、うんうん、昔のあの白熱伝導だとあんだけあったか、あんだけつけてたら多少は暖かくなるのではないかなって思ったりはしますけど。
うん、
はい、
1個でも暑いよ。
1個でも暑いんですよね。まあ屋外ですけどね、
うん、
うーん、
うんうん、
実際にそのあれってその LED にして温度が下がったのったりしてたのかな、
うんうん、
はい、うん、そう、神戸のルミナリ LED の光はあの冷たいとして電飾を白熱電球に戻したらしいですね。へえ、ですです。まあ戻したって言って LED のまんまにしてても気づかないとかっていう、そんなオチもありそうな気もしないではないんですけどね。はい、ちなみに今年も神戸のルミナリエは開催中止になりましたね。残念です。ああ、そうなんすか。まあ今の時期だとね、そう、人が集まる系のイベントってなかなか開催できないですよね。花火とかなんかもね、うん、いやだってやったら絶対人集まりますもん、普通に。
うんうん、
はい、ですんで、まあまあまあで、コメントで元主人さんが LED 高いからついつい安い白熱灯を買ってしまいます。そうですね、確かに白熱電灯の方が今は安いですけどね。ただまあまあ今はもうほとんど値段が白熱灯に近づきつつあるのではないかな。うん、実際にどう、ああでもまだまだ高いか。うん、まあ、安いやつを買っちゃうとね、安いやつを買っちゃうとね、すぐ壊れたりするケースもありますんでね。 LED の方が寿命長いとは言いますけど、
うん、
中に入ってるあの電子基板の方ですね、電子基板かどうか分かんないですけど、
うんうん、
電気を何でしたっけ、 LED であれできるように変換してる回路っていうのかな、そこがぶっ壊れることが多いんですよ。 LED 自体の LED 自体の寿命は非常に長いんですが、そういわゆるその、うん、何でしたっけ、普通の白熱電球に比べて LED って精密機械っちゃ精密機械なんですよ。だからそっちがね、
うんうん
うんうん、先にお亡くなりになるケースっていうのが非常に多いので、
うん、なるほど。
そうですんでね、
だから壊れるとか。
そうそうなんです、 LED 自体は壊れなかったりするんですけど、中の基板が壊れるっていうね、
うん、長持ち長持ちっていう割には結構普通に壊れるなって思ってたんだ。
そうなんですよ、ですんでね、まあそれはちょっとどうしようもないのはあるんですけどね。まあ、あの LED の方がね、その消費電力は非常に少ないですし、まあ、確かにその LED の寿命、うん、寿命自体は白熱電灯の何倍持つのかな、寿命を比較した場合、白熱電球と LED を寿命の比較した場合、40倍ぐらいは長持ちするらしいです。そう、白熱電球は約1000時間なのに対して LED 電球は4万時間らしいんで、40倍長持ちするので、まあ、白熱電球を40個買うのに比べたら、長持ちで、なおかつ消耗、点灯の繰り返しによる消耗も LED 電球の方が少ないので、すごい長持ちするはずなんですが、
うん、
そう、あの LED の寿命よりも先にその基板が故障したりとかっていう、そっちで使えなくなるってケースも ありますのでね、本当に40倍長持ちかって言ったら、まあ運次第ところではございますけどね。まあ、ただ白熱電球の場合はどうしてもその構造上、物理的な 寿命の限界は早く来ちゃいますから、まあ、そういう意味ではね、運が良ければ、うん、白熱電球を買い続けるよりはお得になるケースがあるかもしれません。
うんうん、
運が悪いとね、悲しいことになるかもしれません。はい、まあ、あとはね、その LED の技術の発展のおかげでアウトドア用品なんかのね、そう、最近その LED のランタンとかが非常に流行ってる、理由としては、点灯時間の長さっていうのがメリットにあるんですよね。メリットではないか。
うんうん、
だ今までその、何でしたっけ、懐中電灯とかもそうなんですが、LED ではなく、普通の白熱球使ってたじゃないですか。
うん。
だやっぱりその、何でしたっけ、点灯時間が短いんですよね。だ最近の、懐中電灯とかなんかは、
うん、
めっちゃ、長持ちしますから点灯時間、
うん、
そうですんでね、そういう意味ではそのね、そうね、まあ電池だけじゃなくてモバイルバッテリーを含めたそのバッテリー技術の進化っていうのもやっぱりその LED の、ランタンとかが表に出てきだしたっていう理由にもなったのではないかなって思いますけどね。はい、ニコニコの方でコメントいただいてます、うん、ありがとうございます。ホワイトガソリン使うタイプかな。でもあれは、マントルというものに火をつけるのにちとコツがいるぜ。そう、ホワイトガソリンを使うタイプ、マントル焼いたことあります。ボロボロボロになります。焼けます。焼けます。で昔ながらの白熱球は現在製造終了してなかったっけ。それが白熱球まだ買えるんですよね、昔ながらの。
え、だってセリアにも売ってるよ、
昔ながらのね。よいしょ。
透明のと乳白色でございます。
ですです、まあ、
結構売れます。
大手メーカーさんの販売、開発、大手メーカーとか一部メーカーさんとかでは白熱球はもう作らないっていうのはあるみたいですね。そう、うん、だからもう完全に LED のみに一本に絞ってるメーカーさんもあるみたいですね。で、あともう一つ、信号も LED にしたことで雪国は電球の熱で雪が溶けなくなったりして頭を悩ませている。そうなんですよね。その雪国なんかで信号を LED 電球に変えたら、雪が溶けずにですね、うん、信号が見えなくなっちゃったっていう、うん、そういうトラブルとかも。
おお、なるほど。
そうなんです。ですんでね、雪国のその LED の信号なんかではちょっとその工夫がされてたりしてですね、その今までのその。そう、今までのその単純に球だけを変えるのではなくて、はい、その雪国なんかではそのそう、意外とね、その雪国ってさ、
うん、
信号機が縦型なんですよ。
雪が積もんないように。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あのさ、
はい、
この間テレビで、
うん、
縦型の信号機の上が赤なのはなんででしょうっていうのやってたよ。
あ、それ知らない。なんでなの。
うん、人間は上の方に脅威を行くらしいよ。
あ、なるほどね。
うん、
なので上が赤ってことにしてるんですね。へえ、
うんうん、
そういえばその雪型の場合です、あの雪国の場合ですね、まあ、今まではその何でしたっけ、上側のフードだけだったんですが、もう全面をこのカバーで覆うような感じのデザインになってたりとかですね、そういった工夫をしている信号機もあるそうですね、うん、はい、あと、マサールさんから、コメントいただいてます。LED って超高回路と相性が悪いから寿命が短くなるそうですね。で、泉さんがパソコンの寿命だって電源のコンデンサの、経年劣化次第だしね。パソコンのその他の部品はもっと長持ちするけど。っていうことですね。まあ、パソコンもね、壊れるところに関してはもう正直運次第だと思います、ね、電解コンデンサーがやっぱりどうしても寿命短いですから、
うん、
そう半導体とかなんかは基本 CPU とかメモリーとかなんかもうほぼほぼ半永久的ってほどではいかないですけどかなり長持ちしますからね。で元囚人さんからいただきました、でも日常を離れて不便さを楽しむためにアウトドアに行くのに便利さが入り込んだら、複雑だなあ。確かにそれはありますよね。
なるほど、そうだね。なんか、
うん、
僕コミックのアリアをちょっと思い出したよ。
あー確かにあれはね、うん、
そう、日常の不便さを楽しむこともアリアなんですよ。
あれね、あの世界観ってさ、正直その文明めちゃめちゃ発達してるじゃないですか、
うん、そうそうそう。
ですんでその船なんかもね、モーターで動かしゃいいものをなぜあの世界に手漕ぎの船なのかっていうのね。
そう、しかもアイドル的職業。
そう、素晴らしい。まあ、確かにね、そのキャンプとかって言ってさ、めちゃめちゃでかいさ、キャンピングカー、まあ、キャンピングカーはキャンピングカーでいいかもしれませんけども、お家と遜色ないようなね、生活ができるキャンピングカーを連れて行って、で、それで寝泊まりして、みたいな感じのは、うん、まあ、それはそれで味気ないような気もしますけどね。やっぱりテントを立ててとかね。
でもやっぱりさ、うん、窓の外が違うってことは、うん、自分の家じゃないっていうことは、やっぱり、なんとなくどっかにお泊まりしてる気分になってウキウキはしないかな。
あ、それはあると思いますよ。アウトドア感っていう意味ではね。
うん。
まあだからそういうその何でしたっけ、外出を楽しむっていう意味での、キャンピングカーなんかはありでしょうけど、まああえてそのキャンプらしさを頼むんだったらやっぱりテントを張りたいですよね。
うん。
ではですね、6月終わりまであと15分。そうなんです。もう7月突入しますね。はい。そして、マサハルさんからいただきました、無人島では使い物にならない充電式。なるほどね。まあでも、手回し充電式とかをね、用意しておくのもいいかもしれませんね。手回し充電、太陽光充電。パソコンは電源が壊れる前にマザーボードについているその他の部品が巻き込むので、やっぱり CPU はメモリーも寿命もそこまでらしいですね。電源壊れた時に、まあ、私の場合は電源ぶっ壊れた時にハードディスク2台巻き込みましたね。
いやー怖い。
まあ、最近のね、高級電源に関しましてはその安全回路が組み込まれてますので、電源がねぶっ壊れたとしてもやばい電流がマザーボードとかそっちには流れない流れず、セクセクっていう。
何高級電源って
。え、高級な電源ですよ。
高いの？
高いというか、なんて言ったらいいんやろう、うん、ちゃんと設計されてるやつって言ったんかな。安全回路的なものが組み込まれてて、その言ったらね、なんか不良の事故が起こった時にその危険な電流電圧どっちか分かんないですけど、それがマザーボードに流れないように設計されてるものもあるそうです。
うん、
まあでも何でしたっけ、まあパソコンに限らずいろんな家電機器に入っているヒューズなんかもそうですよね。ヒューズが飛ぶってよく言うじゃないですか。
うんうん。
あれってその想定以上のね電気が流れたらそのヒューズがプチって切れてですね、止まるようにな
ってます。そうですね。よくヒューズ買いましたよ。
ですです。 まあでもパソコンではそんなヒューズレベルの安全装置じゃ全く意味なかったりしますから、
ね、うん、
まあどっちにしろまあパソコンとかに関してはもう消耗品と考えて二重三重の対策を組んでおくっていうのが理想だとは思います。そう、二重三重の対策を取ってたとしても、私みたいにねえらいことになるケースもございますんでね、皆さん気をつけてください。はい、というわけでですね、次掲示板の方に戻っていきたいと思いますが、地点師チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、先週の放送で自分が投稿したゴッドモードについて HR さんが知らなくてえっと思ったチェルミムです。こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
Windows 7世代に Windows 10の無料バージョンアップがアナウンスされていた頃に、とある PC 雑誌に便利技として載っていたので HR さんならとっくに知ってるだろうと思ってたんですが、なおその PC 雑誌は数年前に廃刊した模様。そうなんですね。意外とね、ソフトウェア周り、ソフトウェア周り、 OS 周りのことに関しましては俺結構疎かったりします。ですです。どっちかって言ったらそのハード寄りの人間なんでね。アウトドアといえば豆知識として、大きいサイズの袋を準備しましょう。大きいサイズのビニール袋、60リットルとかあるいはそれ以上は、ゴミが出ても大抵一つで事足れます、足りますし、天候が急変した時の撤収にまとめて入れられるので便利です。
うんうんうん、
ほうほうほうほう。そして、バーベキューが終わった後の網はそのまま炭の上で置いて焼きましょう。油汚れが完全に燃えて灰になるので、灰になるので後片付けがとても楽ちんになります。
なるほど、それは考えてなかったな。
そうですね、まあ、でも冷静に考えたらさ、お好み焼き屋さんとかでさ、その焼き終わった後とか、そのお好み焼き屋のその鉄板とかをさ、
うん、
熱加えた状態でガリガリとやったりして、なんか、
うんうんうん、
綺麗に毎回綺麗に掃除したりしてるわけじゃないですよね。あれって閉店後はやってるかもしれませんけど、
うん、うんうん、
まあ、あの辺ね、潔癖症なんかで気になる方は気になるのかな。はい、バーベキューとか焚き火で火を起こしたい、でも着火剤を忘れた、周囲を探して松の葉や松ぼっくりが落ちていたらラッキーです。松の葉や松ぼっくりは松ヤニという油脂を含まれているので着火剤としては最適です。余談ですが、戦時中は、
こんにちは、
戦時中は松ヤニを集めて精製し、ゼロ戦や車の燃料に使ったとかだそうですね。昇魂牛と呼んだそうですね。ほうほうほうほう。あとは根茎のスナック菓子であるとんがりコーンなどは美味しいのはもちろん、実はよく燃えるので着火剤の代わりにはなります。
すごい、それはすごい。
なるほど。ビニールを ビールを瓶で持参、でも栓抜きを忘れた、そんな時も割り箸があれば大丈夫、多少コツがいりますが割り箸で栓を抜くことができるそうですね。はい、YouTube で割り箸での栓抜きの方法載ってますんで、ぜひ見てください。ちなみに割り箸だけじゃなくてもなんかコインとかでも栓抜き代わりができるそうですね。はい、
ああなるほどね。
ですです。はい、コメントでですね、ゴッドモードは、便利なので普段から利用してます。いちいちコントロールパネル開かなくていいのがいいらしいですね。焼肉屋さんの金網は、大抵使い捨てだそうです。なるほどね。アウトドアの、ゴミの食べ残しは必ず持って帰りましょう、マザールさん。確かにね、アウトドア、ね、なんか来た時よりも綺麗にっていうのをモットーにね、 ちなみに、泉式部さんが松ぼっくりが着火剤になるのは、ゆるキャンで見たよこんにちはのゆるキャンで見たよだそうですね。
こんにちは、
こんにちは、ですです。はい、よで、コメントで、低級電源一例キーフーンとか、高級電源一例コルセンとかね、値段が数倍レベルで違います、重さも倍くらい違います。そうなんですよね、そう、高級電源、パソコンのね高級電源、コルセアの電源は高いっすよ。めっちゃいいっすけどね。まあ私はあの評価が分かれるとは思いますけど、アンニックさんの電源を使ってたりします。
分かんないな。もう話題自体が分かんない時代なのさ。
なるほどね。せいはその何だっけ、そう、なんかそのいろんなさ、パソコンメーカーが一時期その擬人化に擬人化がすごい流行ってた時期があるんですよ。
うんうん、
ブランドのね、そのそう、だからそのアンテックっていうブランドもアンテッコちゃんっていうね女の子キャラが実はいたりするんですよね。アンテッコちゃん、
なんか何でも擬人化すりゃいいってもんだ。
あと何でしたっけ、有名なマザーボードメーカーでもございますギガバイトなんかもギガバイコちゃんいたりしますよ。ね、ギガバイコちゃん、いやー懐かしい。何でもかんでも後ろにこうつけりゃいいってもんじゃねえんだよみたいな感じのね。はい、そんな感じのマスコットキャラクター、うん、PC メーカーのマスコットキャラクターはねいっぱいいますからね。はい、でコメントでですね、中開けてみると分かりますが、コルンとかは高価な電源は安全装置が多数装備されています。そして、ケインのようはそういったものがほぼ入ってないらしいですね。はい、泉式部さん、チユ12歳のような、チユ12歳、こちらはあのインターネット老人会に、片足を突っ込んだ、片足どころか両足突っ込んでるようなお話になると思いますけどね。
うん、
うん、ね、まあ擬人化文化はね、その日本独特のね、いい文化なのかな。まあ、PC パーツメーカーなんかがね、いろいろとその擬人化もしてますし、一時期はそのつくもたんっていうね、つくも電気の擬人化みたいなのがあったんですけど、あれはもうどうやらライセンスの期間が切れたらしいですね。PC パー、PC パーツ系萌え化現象。あとなんかフォックスコンっていうブランドも、フォックスコンコちゃんっていうのが、キツネのキャラがいたにもしました。
いろいろ知ってるんだね。
いやまあね、その PC 業界に私ずっとどっぷりいましたからね。はい、チユ12歳か、今でもあるのかな、あれちょっとググってみましょう。チユ12歳、バーチャルネットアイドル、チユ12歳です。懐かしい、まだ存在してた、
懐かしい。
はい、ちなみにですね、チユ12歳はどうやら20周年らしいです。はい、20周年、 2021年の2月14日、で、ちゆ12歳が2001年の2月14日に開設されたらしいです。そっから20周年すげー、
うん、
まあ、このちゆ12歳なんですが、はじめまして、私は仮想世界に生きる電子の妖精ちゆと言います。実体を持った女性よりも空想の美少女が好きだという二次元コンプレックスな方のために生まれた新しい形のネットアイドルです。どうかよろしくお願いしますということなんですが、これまさにね、最近のあのバーチャル YouTuber をものすごい先取りしてるやつですよね。
うん、
ある意味、まあ、ちゆ32歳っていうねイラストが上がってたりはしてますけどね。はい、というわけでコメントの方を見ていきましょい。カエルとウサギが相撲を取るね。泉式部さんがこうつければ女の子っていうのは昭和感があるねっていうことで。ところで包丁姫の由来は何ですかっていうことでございますが、
うん、
由来か。
はい、まあ、アリスさんの武器がピコピコ包丁っていうのがね。
そうなんですよね。まあ僕としては、
はい、
まあ、本当は僕の姉であるベルセラフィムというキャラクターの方がメインだったんですけども、はいはいはい、
そうですね、
うん、で、まあ、ベルセラフィムはあのバーチャルネットシスターで、シスターは妹じゃなくてあの祈る方のシスターさんね。
はいはいはいはいはい、
うん、で僕は後からできたキャラクターで、世界征服を目指すっていうところをちょっと強調したかったんだけど、
うん、
まあ武器として包丁にしたんですよ。
まあ、アリスさんの師匠はあの FF のドンペリさんですからね。
トンベリね。
トンベリね。ドンペリは高い高級なお酒だね。
はい、うん、まあ僕は、
うん、
声優の井上きっこさんが大好きで、
はいはいはい、
ずっと声真似放送とかをしていたので、うん、でまあ大体ゲームで作るキャラってベルダンディの名前で作ってたんですよ。もちろん大公開時代もベルダンディがメインで、でやっとこさっとこベルダンディで無印のベルダンディの名前もゲットしたけど、
はいはいはい、
でも例えば何かこう活動するのにベルダンディじゃ活動できねえやって思って、
まあまあそりゃそうですね。
うん、なのでベルセラフィムっていう、まあきっこしさんしゃべりの、
はいはいはいはい、
ベルダンディしゃべりのを作ったわけなんですよ。
キャラが出来上がったわけですね。
そうなんですよ。だけどまあその当時、ロンドンストリートライブというのをやっておりましてな。
はい、
うん、大公開したいというゲームの中の、まあ、某お方がね、ロンドンストリートライブっていう名前で、こう、毎晩、大公開したい内で、こう、何でしょう、楽器が弾けるので、
演奏会みたいなのをやってたんですよね、
う
ん、確か。
そう。で、ほら、で、なんか、お題を出して、ね、今日食べたものを叫べーとか言って、で叫びながらみんなで音楽をパカパカパカパカ鳴らすっていうのをやってたんですけれども、
はい、
まあそのね、楽団じゃないけど、まあライブ長がいない時にはアリスが代わりになんかやれるキャラがいいなって思ったので、でもベルセラフィムだとなんとなくやる感じがしないんですよ。
なるほどね。そのおしとやかなキャラやから、その楽器をかき鳴らしてわーってやるキャラではない。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ。まあ僕もキャラクター的にはめちゃめちゃやらないキャラの設定ではあるんですが、
ほうほうほうほうほう、
まあ僕の方がやるんじゃないかなっていうようなキャラをちょっと作ったら、まあねラジオにも出させていただいたら、だんだんこうね、まあ設定からどんどんかけ離れていくぞみたいなね。まあいいんだよ。
なるほど、わからん。
ピコピコ包丁で、
ピコピコ包丁、なるほど、わからん。
ピコピコ包丁で、ピコピコ包丁で、
アリスさんの、キャラの、ね、キャラの由来が、知りたい場合はですね、こちらレイブンズナイトの、アーカイブ途中まではですね映像ではなく音声アーカイブがございますので、第100回ぐらい目ぐらいから聞いたら出てくるかもしれません
やだなも
うやんなもうということでございますが、
やだなもう、
はい、中華キャノン、中華キャノン先行者ですね。はい、そんな話題が出たところで、今日のお題のコーナーでございました。はい、というわけで7月になりましたのでエンディングに行きたいと思います。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。わちゃわちゃとした雑談放送、最後まで
ありがとうございました。
聞いていただきありがとうございます。ピコピコ包丁、そうです、アリスさんの武器はピコピコ包丁です。
ピコピコ包丁だよ、漫画を描いたんだよ。
です、あのどう考えても、ピコピコする場所はないんですが、ピコピコ包丁です、
ね、というわけで包丁のほら、
はい、
使って包丁の刃の方が出っ張ってるけれども、なぜか不思議にピコピコしてしまう包丁です。
なるほど、なるほど、わからん。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました、はい、もう7月に突入しました。はい、7月ですよ。来週は7月7日は7月7日って七夕だったっけ。七夕放送です。
七夕だよ、はい、
というわけでですね、7月7日七
夕放送か。
そう、七夕になるとね、もう正直お題はもう願い事一択のような気がしますね。
もう願い事だよ、
願い事一択だ、
いっぱい願い事や、またあの前みたいに願い事100やろうぜ。100、
願い事 100?
うん、みんなで願い事を合わせて100個以上作ろうっていう。
あ、なるほど、やってたね、なんかやってたね。というわけでですね、うん、願い事100、100の願い事ね、なるまで頑張っていきたいと思います。まあ来週はね、
うん、
まあ、七夕放送ということでですね、まあスペシャル放送にしようかな、勝手に。
お
う、うん、
どんなスペシャルやんの。
いや、その言ったら
どんなスペシャルやるの。
事前からその七夕の願い事系のなんかを募集し、集めつつ、思いつかない、思いつかないね、うん、来月のお題はとりあえず、七夕ということ でございます。7月は泉さんの誕生日、ハッピーバースデーは、歌いますんで、ハッピーバースデー歌いますんで、誕生日になったらよろしくお願いいたします。はい、てなわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。なんだっけ、来週はですね、7月7日七夕ということでですね、100の願い事ね、願い事をね、100集めて七夕ね、札として飾っていくの、ん、画面がめっちゃいっぱいになりそうな気がしますけど、うん、それはさすがに、画面が重くなりそうな、なりすぎるような気がする。あ、
そうだね
そうだ、あれで書けばいいんだ、イラストソフトを立ち上げといて、そのイラストソフトに、貼り付けていけばいいんですね。
なるほど、
はい、その方向で、考えていきましょう。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました、うん、まあ、来週はですね、七夕企画ということでですね、ちょっとね、事前になんか告知もあるかもしれません。そしてですね、今週土曜か日曜かでまたなんかどっかに放送とか挟むかもしれませんので、まあまあツイッターとかですね、チャンネル登録とかですね、していただければ、まあ、皆さんに情報いくかなと思いますので、うん、ツイッターのフォローとかチャンネル登録とかでも、よろしくお願いいたします。あとニコニコ生放送のね、コミュニティ登録とかですね、そちらもよろしくお願いいたします。はい、というわけで、たくさんのコメント、投稿ありがとうございました。 まあね、一人ずつお名前を読みたいところではございますが、もうちょっと時間が押してますので、今日はこの辺で終了したいと思います。はい、というわけで、たくさんのコメント、投稿ありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリステラシムでした。
また来週も聞いてくださいね。今日はこの辺でおいたましたいと思います。 See you next time。 おやすみなさい。
おやすみなさい。おやすみ。